はい、こんにちは、新垣悟です。今月も音声で、メッセージをお届けしたいと思います。ですね、今月もですね、すごいこう結果が出てきたクライアントさんと、それからちょっと伸び悩んでるクライアントさん、大きく結構分かれました。で、今までもそうなんですけれども、やはりですね、結果を出してきたクライアントさんといまいちこう出せないクライアントさんにはですね、明確な違いがありましたので、これをですね、今日はお伝えしたいなと思います。初めに申し上げますが、少し耳の痛い話かもしれないんですけれども、もし結果が出ていないのであれば、絶対に、今日のお話というのは、その結果が出てない状況を打破するためのヒントになりますので、聞いていただければなと思います。で、これは偉そうに今あなたに向かって、こうお伝えしていますけれども、私自身に対しても、言っていることなので、一緒にですね、考えていければなと思います。まず結果がいまいち出せなかった、クライアントさんのですね、一番多かった、理由っていうのはあなたは何か分かりますでしょうか。少し考えていただきたいんですけれども、結果がいまいち出せなかったクライアントさんが共通して言う言葉があります。それは時間がなかったということです。で、これはもう本当に時間がなかったということを、言ったクライアントさんはほとんど結果が出ていないです。で、これはもちろんそれを、サポートする私自身の責任でもあるんですけれども、時間がなかったというのはですね、やっぱり一番まずい言い訳なんじゃないかなと思います。なぜかというと、僕もそうですし、あなたもそうです。当たり前のことなんですけど、与えられた時間、1日24時間という時間は皆さん一緒です。これはもうどんな人でも変えられないことです。で、その中でどのようにして優先順位をつけていって、仕事をしていくかというのは、それはもう変な話、クライアントさん自身がですね、自分自身で決めることなんですね。これはいくら私の方で、ああしてください、こうしてくださいとしたとしても、自分自身で決めてその時間を割り振りしない限りは、絶対に、時間というものは、出てきません。で、これはもう全ての人に言えることなんですけれども、もう時間がですね、贅沢にある、もう余裕でも時間がたっぷりあるという方はいないです。皆さんそれぞれの同じ状況で同じ形で、時間が足りないと思いつつ、その1日は24時間という定められた時間の中でやりくりをしています。ですから最終的に、結果が出なかったことに対して、時間がなかったというのはですね、これはやはり、少しもったいない考え方なんじゃないかなって思います。で、時間がなかったという、言い訳をしてしまう方はですね、もう一つ特徴があります。先ほど24時間を優先順位をつけて、行動しましょうという話をしたんですけれども、まずそれが具体的になっていないということですね。やることが具体的になっていない。ですから、漫然と時間を過ごしてしまって、気づいたら、何もする時間がなかったということになるのですが、やることを決めていれば、具体的にしっかり決めていれば、時間が足りないという現象は起きないはずです。なぜかというと、やっていないものがはっきり分かりますし、できたこともはっきり分かると。ですから一番問題なのは、できていないこと、何ができていないかってことが見えてないというのが、一番その時間が足りなかったという人の、特徴なのかもしれないです。ですから時間が足りなかったという言い訳をしないためにはですね、もう一つだけの処方箋があります。それはやるべきことを具体的に具体的に具体的に決めるということです。これしないと、やはりいつまでたっても時間はないと感じてしまうということです。本当は時間はあるんだけれども、時間はないということに陥ってしまいます。時間がないという方は、本当に5分10分の時間も捻出できないでしょうか。そんなこと絶対ないですよね。僕だって、いろいろ忙しくさせていただいておりますけれども、時間が足りないなとか、時間がなかったなと思うことは、ここ1、2年ほとんどないです。 やるべきことを、しっかり事前に決めていますので、もちろんイレギュラーなことも入ってきますけれども、それを含めて、自分の時間というのはある程度調整することができていますので、あまりこう時間が足りないなという形になったってことは今最近もほとんどないです。それは繰り返しますけど、やるべきことを事前に決めているということですね。で、もっと具体的に言うと、私の場合はこの音声でもたびたびお話してますけど、フランクリンプランナーというですね、手帳ですね、これを使って1週間前にきちっと次の週に対してのやるべきことなどをちゃんと時間配分したり、きちっと優先順位をつけてやっていますので、優先順位をつけたものは外さないということですね。もうこれは絶対にやらなきゃいけないものとか、あるいはこういったことを考えるというとかですね、そういったものは必ずできるようにするということです。やはり時間が限られてますので、全てのことをですねこなすということはできないかもしれないんですが、優先順位をつけて、その中で、優先順位の高いものを実践して行動していくということは誰でもできるはずです。そもそもその優先順位をつけてないってことが多分一番問題なのかなと思います。まずやるべきことを具体的に具体的に具体的に上げて、でそれにさらに優先順位をつけるということですね。これがすごい大事なことです。でここでもう一つ、ポイントなんですけれども、これは私がメンターから教えられたことなんですけれども、やるべきことですね、あなたが行動すべきことには、仕事と作業という2つの側面があります。仕事と作業ということです。これはどんな人のにも当てはまることなんですけれども、仕事と作業は分けて考えなきゃいけないということです。作業というのは、どんなものかというと、具体的に言えば価値を生まないものです。これはメンターに教えてもらったことで大事なことだなと思ってるんですけど、作業は価値を生まないものです。例えばです、あなたがあるプロジェクトに取り掛かろうとして、そのための資料の例えば写真を集めたり表を作ったりとかっていうものは作業です。そのプロジェクトの資料が出来上がれば価値を生むんですけれども、少なくても写真を集めたり表を作ったりというのは作業です。これは具体的には直接価値を生まないものです。それに対して仕事というのは価値を生むものです。お客様に付加価値を与えるものが仕事です。ですから最初に述べましたように、作業と仕事という2つの側面がありますので、もしあなたがやるべきこととして挙げたものが作業が多かったとしたら、価値を生まないものなので、それはどれだけその作業をしても結果は出ないということです。逆にお客様に対して価値を与える仕事という行動を取ったときに、必ずあなたにはメリット、それから利益が出るというのが、私たちがやっているビジネスというものをシンプルに解体した結果です。もう一回繰り返します。作業というのは価値を生まないものです。それに対して仕事というものは価値を生むものです。お客様に付加価値を与えるもの。ですから先ほどの話に戻りますけれども、まず結果が出せてない方、時間がないと言い訳をする方は、具体的にやることを決めていないということです。ですから具体的にやることを決める。でそれをさらにきちっと、スケジュール化するというのも必要ですけど、その際にチェックしてほしいのが今お伝えしたことです。そのやるべきこととして挙げたものは果たして仕事なのか作業なのか、もし仕事が多ければ必ずあなたには何かしらの、価値が返ってきます。それが利益だったりメリットだったり、でもそれが仕事である場合、作業である場合には何も生まれないはずです。ですからやるべきことを挙げてそれをスケジュールするということを具体的にしていくことは大事ですけど、その際に必ずですね、この今自分が挙げたやるべきことは作業なのか仕事なのかというところをですね、必ず見積もってください。 作業を多く入れて満足して、ああ今日も忙しかった、仕事やったなって思う方もいらっしゃいます。で、僕も実際そういうところあります。でも気づいてみたら、それは作業ばっかりで価値を生んでいないということをきちっと計算できるようになると、今度はじゃあ価値を生むには、お客様に与えるためにはどうしたらいいだろうということにフォーカスしますので、そうすると一つまたステップが上がります。ですから、まず、覚えていただきたいことは、時間がないという言い訳はやっぱり絶対しちゃいけないことですね、だと思いますので、時間がありませんでしたということは避けましょう。で、それを、時間がなかったということを言わないようにするためには、具体的に具体的に具体的にやることを決める、行動することを決めるということです。で、次に、そのやるべきことをスケジュール化する、いつまでに終わるとか、いつやるとか、そういった期限をつけるということですね。で、それも頭の中ではなくて手帳でも、それからカレンダーでもいいので、必ず、見て分かるようにするということで、可視化するということですね。目で見て分かるようにすることが大事です。で、今日お伝えしたい最大のポイントが先ほどお伝えしたことです。そのやるべきことが果たして作業なのか仕事なのか、きちっと見積もりするということです。作業が多い場合にはあなたには何も返ってくるものはないはずです。でもそれが仕事、つまり価値を与えたり、お客様に付加価値を与えるものであれば、必ずそれは何らかの形であなたに返ってきます。はい、結果が出なかったり、時間がないなという言い訳をついついしてしまう方多いと思います。私もそうですけれども、今日のですね、お話を一度ですね、自分ごととして振り返ってみてください。必ずですね、改善するところ出てくると思いますので、ぜひそこを見直していただければと思います。